不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所の提供でお送りします。相続税は払わなくてもいい、でもいつかは必ず通る道、それが相続です。例えば一軒の家を兄弟3人で引き継ぐ、どう引き継ぐんですか？住むんですか？誰かに貸すんですか？または売ってしまうんですか？一軒の家を3人で分けるというのは大変です。やっぱり事前に考えておく、相談しておく必要があります。相続税がかからない方の相続財産の中で不動産が占める割合はおよそ6割。相続問題は不動産の問題です。不動産の問題を解決すればほとんどの相続問題は解決します。さあ今日も考えていきましょう。不動産相続の相談窓口、オフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいております。こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ6月に入りました。
はい、
いろいろ勉強会も進んでいるかと思いますけれども、はい、皆さんの、この1ヶ月間の現状を、ちょっと教えていただきましょう。はい、じゃあまずは前田さんからお願いいたします。はい、
ね、昨日もね、ちょっとね、昨日おとついからお通夜出てまして、はい、でそのお通夜出た方から具体的な手続きを教えてほしいので、うん、今晩来てもいいかという話でね、来られるんですけど。
そうですよね。
で、まあ、相続、まあ、相続もあるんですけども、はい、手続きがね、結構ね、
はい。
はい、埋葬費の請求とかね、
うんうん、
あるんですよね。うん、埋葬費って何ですか、知ってること少ないと思うんですよ。
そうですね。
から、あとね、お父さん亡くなられたんで、世帯主の交代。
はい。はい、
から、年金ですよね。
はい。
お父さんの年金は、遺族年金になるんで、うん、遺族年金どうするかって話と、うんうんうん、でこれはちょっとまだはっきりわからないんですけど、年金所得だけで、準確定申告って必要かどうかっていう、事業でなくなった場合は確定申告できないもんですから、なくなった時点で準確定申告ってやるんですよね。はい、でそれが年金所得だけの場合だったらどうなるかなとか、
あ、そうですね。
あと高額医療費の精算ですよね、精算っていうかありますよね。だ手続きなんですよね。
だって保険の問題もあるでしょ。
はい、ありますよね。うん、はいはい、そうなんですね。今お母さんがじゃあ 誰の扶養者になるのか。
そうですね。
でそれによって健康保険どれ使うかって違ってきますのでね。うんうんうん、
いやでも人が一人亡くなるとやらなきゃいけないことは本当にたくさんありますよね。
そうですね。はい、は
い、いやご高齢になられた方はそれなりにあるし、若い人だともっとあるはずなんですよね。
そうですね。
はい
はい。
大変ですよやっぱり。
それとね、最近ちょっとね増えてきたのは非相続人の居住用の財産の譲渡の特例っていうのがあるんですよ。で亡くなられた方が住んでた家を相続すると、簡単に言うと亡くなられた方が住んでた家を相続して古い家を壊してしまうと3000万控除が受けられるっていうね。
へえ、
本人さん住んでる家を売ると居住財産譲渡っていう3000万控除って昔からあるんですよ。でそれは今度相続すると、相続譲渡するかかるんですけども、それが相続引き継いで一定要件を満たせば、3000万まで、まあ、3000万ですからというわけでほぼゼロなんですけどね、うん、払わなくてもいいという制度がありまして、うん、で最初それができた時にこれ大したことないな、使い勝手悪いな、これ何やろうっていうね思ってたんですけど、最近結構多いですね。でお一方は県外の方なんですよね。うん、でもう一方で今やってるのも県外の方なんですよ。だからだんだんそのパターンが増えてくるんじゃないかなっていうね。うん、まあ、該当する方が増えるね。
県外の方は相続したって多分お使いにならないでしょうから。
そうですよね。
そ, ね、そのままほっとかれるとやっぱり自治体
が、よっぽど状況が良くて貸すことができるとか、まあ転売できるとかってんだったらまた違うかもしれませんけれども。でもそういったことってやっぱり教えてもらわないと、まず我々素人は知りませんわ。
そうですね。
はい、多分役所なんか手続きってついでに教えてくれるけど、多分そんな話はないの で、
ね、
またその縦割りがどうとかそういう話になるんで、
税金の還付とか税金安くなるよっていうのは絶対教えてくれません。それから日本の国では法律しちゃいけないということね、これしちゃいけないんですよ。でしちゃいけないと書いてないことで何やってもいいというね。 それがあの法律なんですよね、
はいはいはい、
ですからあの確定申告をして間違って申告したんだけど税務署全然教えてくれんかったっていうね、うん、でそうしたけどまあいいかそれ何十万払ったわけじゃないから還付すればいいのにって言ったらいや面倒くさいからいいやってね。
だって普通の銀行さんだって、はい、あの家のローンの利率が下がってるのに、はい、下がりましたなんて一言も言わないですからね。
そうね。
こっちから下がったやろ、だからこっちに切り替えたいって言わない限り、うん、今まで通りですもんね。
そうね、う
ん、やっぱね皆さん自分とか得になることって言わないよね。
そうね。
まあ役所別に得になるとかならないとか関係ないけれども、うんうん、自分の担当じゃない部分については一切触れないのが基本ですもんね、うんうん
はい、そうですね。
よその課まで行ってね書類渡しに行ってくれる方ってめったにいらっしゃらないですからね、うんうん、
ところがねそれを勉強しすぎると大したことないのかなっていうことにすごくなんかねこう大切に思われる方あるんですよね。自分で登記すると司法書士の報酬払わなくてもいいから随分安くなるってあんまり変わんないんですよね。
うん、
登録免許税って税金は同じなんで、
なるほど、
司法書士さんに15万払って高い高いって言うけど自分でやってもあの12万ぐらいかかるんですよね。でそれ3万のことで 何回もやるくらい行ってね、法務局で打ち合わせするくらいであれば休んで、しかもね、勤めて休んでいくんであれば、一人にいらした方が楽ですよね。
いや、でも大体、自分で登記の登録なんて何遍法務局と、これはダメ、もう一回、って言われて、返される可能性が高いですよ。
はい、
うん。なかなかとてもやる気はないですね、私は。
で、あの、法務局の登記官の OB 言ってましたけども、あのちっちゃなこと言って、いや、あの、奥さん、頼んだ方がいいよ、って。
ですよね、
いいかげん私相手するの嫌になったっていう、
ね、いやでもやっぱねあのその辺はやっぱプロに頼んだ方が間違いないことの方が多いですから。
そうですね、う
ん、一発で通りますからね、
はい、
さあ、西田さんは、はい、最近の事例はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、大体私と同じぐらいの年頃の方で、はい、お父さんやっぱもう施設に入っとられて、まあ、もう帰ってこれないかなということで、まあ、お母さんは、まあ、まだ大元気でうちにいらっしゃるんですけども、はい、まあ、そこの家は田んぼもある、あの事業もしておられるということで、そう、まあ、本人あの、まあ、の子供というか息子というかその私の同世代の人からすれば、まあ、ある程度、まあ、相続税かかんがはしょうがないけども、うん、で自分の子供は女ばっかりなんですよ。だから後々のこと考えるとどういうやり方いいかねという形で、じゃあちょっと一回まとめてみましょうかということで話、
つまり自分の子供にもには負担をかけたくないから、ね、はい、自分の代で一つけりをつけるというか整理をしておきたいと、
はい、
田んぼにしても事業にしてもということなんだ。
やってそうですね、そのお父さん始められた事業でもう結構年数経ってて維持していくのにも結構お金がかかったりとかする内容なもんですから、このまま続けていくかどうかとか、まあ、そういうことの決断もいずれしなくちゃいけないだろうし、うん、まあ、田んぼは売れないことは分かっとるんだけど、うん、なんか自分的にはなんかえらい金かけて肥料も撒いてえらい高い販売作っとるなとか言ってましたけど、そんな感じだところで、じゃあ、何をどうしたのが一番いいのか、うん、で、まあ、あのご本人もそれなりに勉強しておられて、まあ、お母さんに一回渡してもその時はいいけどその次大変だよねという、
そうですよね、
ことはもう、うん、本人はもう分かってたので、うんうん、じゃあそこの辺も合わせてちょっとまとめてみますねという話をしてます。
ここがめんどくさいもんだから、うん、じゃあとりあえず全部お袋が受けたことにすればいいじゃないかということにすると、うん、はい、また時期に大変なことになるんですよね。そうなんですね、
はい、あの一般的に配偶者の方がいわゆる相続税の控除額が たくさんあるもんですから、はい、お母さんに渡す分にはその時はあまり税金がかからないんですけど、はい、じゃあお母さんから次子供に来るときに、その要はお母さんの相続財産が要はお父さんの分とお母さんの分と増えとるもんですから、うん、それに対して相続税がどんとかかってしまうので、まあ、そうならないように今から考えていきましょうという話ですね、うん、
それはどういうご提案になりそうなんですか。
そうですね、今考えているのは、まあ、そのとりあえずはその持ってらっしゃる資産を洗い出して、はい、相続の時の評価どれくらいになりそうかというのを、まあ、一般論としてちょっと、はい、計算した上で、まあ、あと例えばですね、そのお父さんが亡くなもし亡くなったとした場合に、そのお母さんと子供にどれくらいの割合で渡した方が あとあといいかというのをちょっとシミュレーションしながら、その中でその誰がこの資産は誰が持ってた方がいいかとかいうのを、まあ相続税かかるんであれば、あのやっぱり現金が必要なので、はいはい、現金的なものは相続税払う人に持たせようとか、はいはい、かといって子供を田んぼもらってもしょうがねえだからどうしようかな、まあ、それまでの、まあ、ちょっとまだ時間があるので、それまでの間にどういう考え方をしていきましょうかというご提案になるかなと思います、
ね、つまり一家の負担を最小限に、ね、抑える、はいうんまあ、現金の出費を最小限に、ねはい、抑えるという方法をまず考えると、そうです。でもこれもでもお父さんがあのもう多分あの今入ってる施設でお亡くなりになる可能性が高いということで、はいはい、相談に来られた分だけまだありがたいですよね。
そうなんですね、はい、
亡くなってから来られるのが割と多いわけですから。
そうですね、
はい、はあ、でもそういう意味じゃちょっと意識が高くなってきてるってこと、
うん、そうですね。それはちょっとやっぱ感じますね。だんだん浸透してるんだなというのは、はい、うん、
今の場合はね、配偶者のお母さんが長生きするかしないかな。あの長生きするんであればとりあえずお母さんに持ってって、うん、税金をかからない状態にしてお母さんの代で使っちまえばいいわけですよ。
なるほど。
で贈与するとかいろんな言い方あるんでね。ところが引き継いですぐお亡くなってしまうと、あの二次相続って言うんですけどね、相続で大きいわけですよ。であれば分散しといた方がいいかなっていう、
うん、難しいとこですね。
そうです
ね、はい。もうまあ、確かにでもそれなりのお年になっておられるわけだから、今元気でもいつ何時どうなるかわからない部分もあるしね、
はい、そうなんですね、
まあ、それを最良の割合で今じゃあ西田さんが考えるところなんだ。
そうですね、まあ、いろんなパターンをシミュレーションして、まあ、当然あの決められるのはご本人なんですけども、はい
はいうん、提案の仕方がいくつかあると。
そうですね、
はい、いうことでございます。ぜひ皆さん本当に早めに手を打っておかれると後で苦労することが少なくなるというのだけは確実です、はい、じゃあこの後お知らせを挟んで後半です。